その晩のことでございます。私たち4人は土蔵の中に夕飯の膳を囲みました。もっとも母は枕の上に顔を上げただけでございますから、囲んだものの数には入りません。しかしその晩の夕飯はいつもより華やかな気がしました。それは申すまでもございません。あの薄暗い無人島の代わりに、今夜は新しいランプの光が輝いているからでございます。兄や私は食事の間も時々ランプを眺めました。石油を透かしたガラスの壺、動かない炎を守ったホヤ、そういうものの美しさに満ちた珍しいランプを眺めました。明るいな、昼のようだな。父も母を顧みながら満足そうに申しました。まぶしすぎるぐらいですね。こう申した母の顔にはほとんど不安に近い色が浮かんでいたものでございます。そりゃあ無人島に慣れていたから。だが一度ランプをつけちゃもう無人島はつけられない。何でも初めはまぶしすぎるんですよ。ランプでも西洋の学問でも。兄は誰よりもはしゃいでおりました。それでも慣れりゃ同じことですよ。今にきっとこのランプも暗いという時が来るんです。大きにそんなものかもしれない。おつる、お前、お母さんの思いはどうしたんだ？お母さんは今夜はたくさんなんですって。私は母の言った通り、何の気もなしに返事をしました。困ったな。ちっとも食気がないのかい？母は父に尋ねられると、仕方がなさそうにため息をしました。ええ、なんだかこの石油の匂いが、旧兵人の証拠ですね。それぎり私たちは言葉少なに箸ばかり動かし続けました。しかし母は思い出したように、時々ランプの明るいことを褒めていたようでございます。あの腫れ上がった唇の上にも微笑らしいものさえ浮かべながら。その晩も皆休んだのは11時過ぎでございます。しかし私は目をつぶっても容易に寝つくことができません。兄は私に「ヒナのことは二度と言うな」と申しました。私もヒナを出してみるのはできない相談と諦めております。が、出してみたいことはさっきと少しも変わりません。ヒナは明日になったが最後、遠いところを行ってしまう。そう思えば、つぶった目の中にも自然と涙が溜まってきます。いっそみんな乗れているうちにそっと一人で出してみようか。そうも私は考えてみました。それともあの中の一つだけどこか外へ隠しておこうか。そうもまた私は考えてみました。しかしどちらも見つかったらと思うとさすがにひるんでしまいます。私は正直にその晩ぐらいいろいろ恐ろしいことばかり考えた覚えはございません。今夜もう一度火事があればいい。そうすれば人手に渡らぬ前にすっかりヒナも焼けてしまう。さもなければアメリカ人も頭のはげたマルサの主人もコレラになってしまえばいい。そうすればヒナはどこへもやらずにこのまま大事にすることができる。そんな空想も浮かんでまいります。が、まだ何と申してもそこは子供でございますから、1時間経つか経たないうちにいつかうとうとと眠ってしまいました。それからどのぐらい経ちましたか。ふと眠りが覚めてみますと、薄暗い暗どんをともした土蔵に誰か人の起きているらしい物音が聞こえるのでございます。ネズミかしら、泥棒かしら、 またはもう夜明けになったのかしら。私はどちらかと迷いながら、おずおず細目を開いてみました。すると私の枕元には、寝巻きのままの父が一人、こちらへ横顔を向けながら座っているのでございます。父が。しかし私を驚かせたのは父ばかりではございません。父の前には私のひな、お節句以来見なかったひなが並べ立ててあるのでございます。夢かと思うと申すのは、ああいう時でございましょう。私はほとんど息もつかずに、この不思議を見守りました。おぼつかない行灯の光の中に、象牙の尺を構えた翁を、冠の洋楽を垂れた女びなを、右近の橘を、左近の桜を、柄の長い日傘を担いだ市長を、目八分に高槻を捧げた勘定を、小さい蒔絵の鏡台やたんすを、貝殻尽くしの雛屏風を、前腕を、烏帽子を、色糸の手まりを、そうしてまた父の横顔を。夢かと思うと申すのは、あ、それはもう前に申し上げましたが、本当にあの晩のひなは夢だったのでございましょうか。いちずにひなを見たがったあまり、知らず知らずに作り出した幻ではなかったのでございましょうか。私はいまだにどうかすると、私自身にも本当かどうか返答に困るのでございます。しかし私はあの夜更けに一人ひなを眺めている年取った父を見かけました。これだけは確かでございます。そうすればたとえ夢にしても別段悔しいとは思いません。とにかく私は目の当たりに、私と少しも変わらない父を見たのでございますから、女々しい、そのくせ厳かな父を見たのでございますから。ひなの話をかきかけたのは何年か前のことである。それを今書き上げたのは、滝田氏の勧めによるのみではない。同時にまた四五日前、横浜のあるイギリス人の客間に、古びらの首をむちゃにしている赤毛の道女に会ったからである。今はこの話に出てくるヒナも、鉛の兵隊やゴムの人形と一つおもちゃ箱に投げ込まれながら、同じ浮き目を見ているのかもしれない。大正12年2月、定本現代日本文学体系43、芥川龍之介集、千曲書房、1968年、昭和43年8月25日、初版第一刷り発行。